回答編の音声いかがだったでしょうか。よくよく聞いてみれば、なんだ当たり前のことじゃないかと。例えば、起業しようとすると、どんなセミナー行ってもですね、自分の棚卸しをしましょう。自分の得意なことを何か書き出しましょう。なんていうふうにやるじゃないか。つまり、それをしようということなんでしょう。というふうに、思われるかもしれないんですけれども、このウェブコースの最大の弱点でもあるんですけれども、この音声を伝えている、そして聞いている時の、あなたのご自身の顔が僕から見えないことが最大の弱点なんですが、リアルのセミナーであればですね、この時点で、頭の上にですね、ハテナが10個ぐらい飛び交っていると、もう少し言葉を足して、それから資料を持ってきてですね、本当に噛んで含めるようにご説明することができるんですが、なかなかそれはやはりできないのがこのウェブコースなんですけれども、今申し上げたような取り柄を書き出しましょうとか、棚卸をしましょうというのは非常に表面的なことです。それよりももっともっとですね、自分の価値観だと思っている、自分が意図してやってるんだと思っている、その価値観が、どうやら人様とか世界とか、テレビとかニュースとか、それから今で言えばインターネットメディア、メールマガジン、そういった様々な情報が、先ほどの編集をして強調したいところを強調し続けたものだけがですね、外に出てきていますので、それがあたかもですね、世の中、それから社会、それから例えば起業という成功という価値観の中では、それが正しいというふうに受け取ってしまっているかもしれないんですね。でも、それはある立場の人がたまたま4枚のカードを並べ替えて、あなたに発信しただけかもしれないんですね。その最大の出発点はですね、僕らは長年、お父さんお母さんの、それから家族がですね、大家族、小家族あるんですが、その家庭、その家族なりのですね、文化の中で育ってますので、それが最も大きなですね、編集された価値観として、自分の中にもう溶けて沈んで見えないぐらいにですね、流れているんですね。それも本当に本当に自分の得たい価値観なのかということを再度検討する必要はあるわけですね。そしてもう一つ大きいのは、そんな生活の中で、おそらく意図してやめない限り、ずっとずっと触れてきたのが、メディア、ニュースメディア、テレビというメディア、新聞というメディアなんですね。これは、言葉を悪く言えば洗脳なわけですね。洗脳しようと思ってやってるか、洗脳しようと思ってないでやってるか、それはですね、発信している人に聞いてみなければ分かりませんが、その受け取っている情報が本当に自分にとっていい価値観なのかどうかを、今日、これから、この半年間のコースの中では、目を開いてですね、判断をしながらインプットをしていただきたいというお話を、ここではしていきます。これはですね、セミナーなんかではよくお話をするんですが、ニュースとかテレビを見ないようにしましょうねとは僕は言わないんですね。もちろんそんな風に言っている、いわゆるその成功者という方もいらっしゃるんですが、それを意図なくしてやったとしてもあまり意味がないんですね。単に情報遮断をしようとしてもあまり意味がない。じゃあ、どういう意図で情報を取捨選択、ふるいにかけたらいいかというお話をいたしますね。まず、ニュースというものがどんな風にできているかということをちょっと紐解いてお話をしますので、一緒に考えてみてください。中には少し固有名詞も出てくるかもしれないんですが、それは思い出していただきたいようにということで、ポンと思いつきで言っておりますので、その固有名詞の何かがいいとか悪いとか、どちらかに寄っているとか、僕が肩を持っているとか攻撃をしているということでありませんので、それはニュートラルに判断してください。分かりやすいところからいきましょう。例えばテレビでですね、ニュース番組がありますね。ニュース2、3とかですね、ニュースなんか6時とかですね、なんかいろいろありますね。あれをですね、よくちょっと考えてみていただけますでしょうか。 ニュース23なら23時にニュースを30分間とか1時間とかお届けするわけですね。それからニュース6時とかだったら6時から15分とか、1時間とかニュースをお送りするわけですね。中にはですね、1時間番組の50分が終わった後にほんの 2,3 分間だけ、ニュースを、お送りしているそんな番組ありますね。それをテレビ番組をよく見ていただきたいんですが、そんなことをしなくてもわかるかと思うんですが、このニュースホニャララっていうのはなんで定期的にやってるんでしょうか。例えば毎週月曜日に1時間ものの枠でやっているニュース、毎日毎日6時にやっているニュース、毎日毎日、夜の8時50分からやっているニュース、毎日毎日朝、準備をしているときに流れているニュース、なんでそれらのニュースは毎日毎日やってるんでしょうか。例えば15分間のニュース番組としましょう。そうすると毎日毎日ニュースを流す義務があるわけですね。例えば、テレビ会社であればですね、テレビは何で成り立っているか、これはもうご存知の通りです。スポンサー広告会社が、ラジオであればCM の音声をですね、それからテレビであれば CM を、見るというこの時間帯にお金を払っているので、毎日、もしくは毎週ニュースを提供発信する義務があるわけですね。そうすると考えてみていただけますでしょうか。そんなに毎日毎日日本中にいろんな事件が、起きているとしましょう。としたときに、その大きな日本の中でですね、40いくつも都道府県があって1億2000万人いて、何百個ものニュースがあるのにですね、15分の中に折りたたんで毎日伝えてるんですね。ということは膨大な編集がそこで行われているということですね。 99.9999% ぐらいはですね、何も伝えられていないわけなんですが、ところが編集されて表に出てきたことだけがですね、まるで日本全国で起こっているかのように、僕ら私たちには伝わるわけですね。さてじゃあそのニュースはですね、これもよく出す例ですが、今日未明、四国のなんとか村で木に登った猫を消防士が助けましたというニュースが本当にあったとするのとですね、今日未明、大阪市、丸々町で、一軒家が燃えて、一家何人が、燃え死んだです、この事件に対して警察は丸々で、殺人の疑いもあり調査してますという事件だったらですね、どっちの方が見ている人の気を引くかということなんですね。さてもう一度よく考えてみていただけますでしょうか。テレビニュースは誰のために定時的にニュースを発信しているのかということですね。スポンサーがいるので、そのスポンサーのスポンサータイムを見てもらいたいためにニュースを編集しているわけですね。ということは消費者、視聴者、聴取者が興味のあること、最も反応しやすいこと、もしくはもう少し言うと刺激的なものを好んで編集するということですね。まず情報の取捨選択段階でそういった編集が行われていて、その後伝え方、喋り方、メッセージの伝える順番というのもより見ている人、聞いている人が刺激を受けやすいような順番で伝えているということですね。ということは誰の意図を僕ら私たちは無意識のうちに、それから例えばですね、テレビを見始めるのがですね、もう5歳6歳3歳4歳の頃からだったとしましょう、もう僕らの世代はですね、僕は40歳ですけれども、もう5歳ぐらいの頃からもう間違いなくテレビを見てたわけなんですが、そうすると40歳であってその間一切テレビを見ることをやめようとしなかったとしたらですね、35年間ですね、テレビを作っている人の作り手の意図に操作されていると気づかずにですね、 自分の価値観を取り込んでいってしまっているわけですね。という観点から、じゃあこれからどうやって情報を摂取しようかなというふうに考えていただき、いただいたらいいんじゃないのかな。同じような趣旨なんですけれども、違うメディアで考えてみましょう。例えば、ビジネス誌ありますね、日経なんとかですね、ダイヤモンドとかプレジデントとか、それからもう少しですね、タブロイド的な、雑誌新聞誌なんかもあるわけですが、これらもですね、考えてみていただけますでしょうか。週刊誌のもの、隔週のもの、それから、月刊誌のもの、もう少し、創刊したばかりなものであればですね、期間誌、3ヶ月に1回誌とですね、そういうのもあるわけなんですが、大抵がですね、すべて定時制なんですね。定期的に時間って書いて定時制ですね。定時に発行しなければいけない義務があるわけですね。もちろん最初の企画はですね、商業ですから、こんなことしたら雑誌を売ったら儲かるんじゃないのかなというところからスタートしてるんですが、こと雑誌が刊行が進んでいくとですね、もうすでに広告主から広告が入って、その広告を合間のページで見てもらうためにですね、定時的に情報を編んで、そしてその雑誌を手に取って、そして買ってもらわなければならないという義務をもうすでに負っているわけですね。書きたいことを書いて、売るわけにはいかなくて、売れるものを作らなければいけないわけですね。さて、じゃあビジネス誌で成功者を特集したとしましょう。実際に日本の成功者でもそういう方はいらっしゃるんですが、自宅に行ってみたらですね、平屋の一軒建てで食べてるものは、毎日目出しとご飯だみたいな成功者の方も、成功者というかですね、大企業の経営者の方みたいな方もいらっしゃるわけですね。もう亡くなった方なんかで、そういった方の特集を雑誌で組むのとですね、そうではなくて、乗ってるものはフェラーリで、どっかに行くときにはヘリコプター専用ジェット機で、そして家は何千平米で、そして金金きらびやかな生活をしているというような成功者がもしいたとしたらですね、どっちの方が雑誌は売れやすいでしょうかっていうことなんですね。そしてそれはある定期の期間で毎月毎月毎週毎週出していかなければならないわけですね。もしもあなたが編集者だとしたら、どんな記事を探しに行くでしょうか。そして編集長はその探してきた記事に対して、どんなものに GO を出して、どんなものに NO を出すでしょうかと考えてみていただくといいんですね。そうすると、僕ら私たちが好んで買って読んでいる記事というのは、一体全体何の意図を持って編集編まれている、先ほどの4枚のですね、客観的な事実でしかないものをどんな順番でどう見せたくって組み替えられているのでしょうっていうことですね。そしてこれもよく言うことなんですが、セミナーなんかでもですね、よく言うことなんですけども、ちらっとしかこの辺はあまり言わないんですが、言っていることよりも言っていないことの方にですね、いろんな大切なことが含まれているわけですね。ということは、雑誌、新聞、メディア、もうニュースであろうと何でも構わないんですが、それらは何を言っていなくて、そして何が伝えたくて何を言っているのかなという目で見る必要がある、聞く必要があるということなんですね。今のお話はこれからどうしたらいいという一つの指針になるかと思うんですが、もう一つ大事なことはですね、今まで一体全体自分はどういうことに興味を持って、どういうことを大事だと思わされてきたんだろうなというふうに、その価値観をですね、ご自分の趣味というか、雑誌の趣味であるとか新聞の趣味、それからテレビの趣味なんかをですね、見直してみて、ということは、この新聞、テレビ、雑誌、週刊誌、新聞はこういうことが言いたかったらしいなと、だから自分はこういう価値観ができたんだなということを、ぜひですね、客観的に分析してみてください。 僕の例で言うと35年間、もう今は実際にテレビ週刊誌見てませんので、そうではないんですが、仮に5歳から見て、40歳までであれば、35年間浸り続けてきたわけです。それからビジネス誌であればですね、大人になって20歳、25歳から見てれば、読んでればですね、10年、15年浸ってきたことですので、おいそれとですね、全てが簡単に紐解けるわけではないかもしれないんですが、これからコンビニで雑誌を買うとき、ふとテレビのチャンネルを変えるとき、ふとインターネットで情報検索をしているとき、はて、今まで自分はどういう行動パターンで価値観を自分で受け取ってきたかなというふうに質問してみてください。それを続けていくとですね、ご自身の4枚の絵にあたるご自分の持っている価値観という客観情報がふわっと浮き上がってきます。今までそこに沈んでいてですね、誰も、自分もですね、それから人も気づかなかった価値観が浮かび上がってきますので、そうしたら元に戻って、その4枚の絵をですね、どう並べ替えるのかは、初めてご自分の価値観を投入して、一つのですね、ご自分のストーリーを作ればいいわけです。今のまま、隠れた価値観が沈んだままですね、どんなに棚卸しをしようと、どんなに得意なことを見つけようと、それはですね、沈んでいる大きな大きな、全く自分にとっては欲しくない価値観を持って判断しているかもしれませんので、自分の行きたいところに対して正しいストーリー構成をできないはずですので、またこれからですね、日常の中で何を受け取ってきたのか観察してみてください。それではまた必要があればですね、編集その3をお送りするかもしれませんが、まずはですね、掲示板等でいろんな意見交換をしていきましょう。ありがとうございました。